2026年秋幽連休に家を開ける前の防犯火災防水点検チェックリスト。2026年の秋幽連休に家を開ける前に、玄関や窓から電気ガス水道、ホームカメラやドア開閉センサーまで確認する手順です。出発直前の確認だけで済ませず、出発前に遠隔通知を実際にテストする必要があります。出発前に玄関ドア、ベランダと浴室の窓、ドアロックの電池を点検し、すべての錠を実際にテストします。宅配便、郵便、定期配送を停止するか、代わりに回収する人を決め、留守であることを示すものがたまらないようにします。冷蔵庫や防犯機器のように、電源を入れ続ける必要がある機器を区別した上で、発熱する家電や充電器のプラグを抜きます。ガスの中間バルブと水道バルブを確認し、シンク洗面台、洗濯機周辺に漏水の痕跡がないか点検します。Wi-Fi ではなく携帯電話回線から、ホームカメラ、遠隔照明、ドア開閉センサーの通知機能と記録機能を実際にテストします。2026年の秋幽連休は、9月24日木曜日から26日土曜日までで、続く27日日曜日まで家を開けるケースが多くあります。この点検に特別な資格や申請続きは必要ありません。出発前に動作試験を終え、出発直前に最終確認をしてください。異常が見つかった場合は、まず管理事務所や設備の専門業者に対応を依頼し、犯罪、火災、ガス漏れなど、直ちに危険が及ぶ状況の通報番号は、警察庁消防庁の公式案内で確認してください。用意するものは、新しいドアロック用電池、携帯電話、懐中電灯、乾いたティッシュやキッチンペーパー、チェックリストです。スマート機器を使用している場合は、専用アプリへのログインと通知権限も事前に確認してください。1. 玄関窓、ドアロックを最初に点検する外から家の中に入れる場所を、一方向に回りながら確認すると、小さな窓を見落とす可能性を減らせます。玄関ドアを閉めてハンドルを引き、ラッチと施錠装置が実際にかかっているか確認します。玄関の補助錠とドアチェーンが正常に作動するか確認します。ベランダの窓、ユーティリティールームの窓、浴室の小窓の順に施錠します。防犯隠しがあっても、窓の施錠装置は別と施錠します。防犯隠しのがたつきやネジの脱落も確認します。ドアロックに電池残量低下の表示や警告音がある場合は、メーカーの説明書に適合する新しい電池に交換します。種類や使用状態が異なる電池を混ぜないでください。ドアを開けた状態でドアロックの施錠を数回試した後、最後にドアを閉めて確認します。非常用の物理キーや外部非常電源の方式は製品ごとに異なります。対応の有無と使用方法を説明書で確認し、鍵を郵便受け置き場メーターボックスなど、簡単に推測できる場所に置かないでください。2. 宅配便郵便物で留守宅だとわからないようにする、宅配ボックスや郵便物が数日間たまると、長期不在であることを外部に知られる可能性があります。出発前に次の項目を整理してください。定期配送、早朝配送、新聞や牛乳の配達を一時停止するか、配送日を変更します。移動中に届く注文がないか、ショッピングモールと宅配便の通知を確認します。郵便物を代わりに回収する家族や信頼できる近隣住民を決めます。共同玄関の暗証番号やドアロックの番号を不必要に共有しません。旅行の日程や家を開ける期間を公開されているソーシャルメディアへリアルタイムで投稿しません。管理事務所に長期不在を知らせる場合は、連絡先と緊急時の立ち入り条件を明確に定めます。ドアの前に置かれたものを隠すために、消防用通路、階段、共用廊下へ移動すると、避難の妨げになることがあります。 共同住宅の共用部分に物を置かないでください。3. 冷蔵庫を除く家電と充電器を整理する。すべてのブレーカーを一括して落とす方法は推奨できません。冷蔵庫、セキュリティ機器、漏水検知器など、継続して作動させる必要がある機器まで停止する可能性があるためです。機器を3つのグループに分けて判断してください。区分機器出発前の対応原則として、プラグを抜く機器アイロン、ヘアケア機器、電気ケトル、トースター、電気ヒーター、電気マット、携帯機器用充電器電源を切り、冷めていることを確認してからプラグ本体を持って抜く継続して電源が必要な機器。冷蔵庫、冷凍庫、ホームカメラ、ルーター、ドア開閉センサーのハブ、自動漏水遮断機、必須の医療機器電源とネットワーク接続を維持し、通知を試験する説明書と使用環境に判断する機器防水機、温水洗浄便座、洗濯機、食器洗浄機、遠隔照明、給水接続と凍結衛星予約機能を考慮し、メーカーの指示に従って対応する加えて、次の事項を確認してください。電源タップの上のホコリや可燃物を取り除き、変色溶け、焦げたにおいがある場合は使用を中止します。電源コードが家具に押しつぶされたり、ドアの隙間に挟まったりしていないか確認します。洗濯機、乾燥機、食器洗浄機の予約運転を取り消します。モバイルバッテリーや充電中のワイヤレス機器をチェングやソファの上に置きません。スマートプラグは定格容量とメーカーが認める範囲内でのみ使用します。冷蔵庫や高出力の発熱機器をむやみに接続しないでください。4. ガス、水道、漏水の痕跡を確認する。ガスの点検。すべてのガスコンロのつまみが木の位置にあるか確認します。ガス機器の使用を終えた後、機器に近い中間バルブを閉めます。ボイラーなど常時運転する機器が接続されている場合は、供給を遮断するかどうかをメーカーの説明書と管理基準に従って判断します。ガスの臭いがする場合は、照明、換気扇、コンセントなどの電気スイッチを操作せず、機器を使用しません。可能な範囲でドアを開けて換気した後、安全な場所に移動し、消防庁の公式案内で確認した通報番号または都市ガス会社へ連絡します。水道と漏水の点検シンク、洗面台、トイレ、洗濯機、浄水器の周辺は目で見るだけでなく、乾いたティッシュで接続部を拭いてみてください。再び水分が付着する場合は、微細な漏水が疑われます。すべての蛇口を閉めた後も、メーターが動き続けていないか確認します。洗濯機、食器、洗浄機、浄水器の給水ホースに、ひび割れ、膨らみ、接続部の錆がないか確認します。シンクと洗面台の下部収納の床に水染み、変色、カビ臭がないか確認します。長期換水を使用しない予定であれば、中途内の水道後の栓を閉めることができます。ただし、ボイラー、自動給水水装置、ペット用給水器など、水を必要とする設備がないか先に確認してください。共同住宅の共用水道消防設備のバルブはむやみに操作しません。バルブが腐食していたり、極端に硬かったりする場合は力任せに回さないでください。破損すると漏水が拡大する可能性があるため、管理事務所や設備の専門業者に点検を依頼する必要があります。5. ホームカメラ、遠隔照明、ドア開閉センサーを試験する。機器の画面に接続済みと表示されるだけでは十分ではありません。実際の外出時と同じ条件で通知が届くか試験してください。ホームカメラアプリとセンサーアプリを最新の状態に保ち、アカウントに強力で固有のパスワードを設定しているか、多要素認証に対応しているか確認します。携帯電話の WiFi を切り、モバイル通信網へ切り替えます。 玄関ドアを開け、ドア開閉通知が届くか確認します。ホームカメラの前で動き、検知通知と録画記録が生成されるか確認します。録画映像の日付と時刻が正確で、保存容量に空きがあるか確認します。遠隔照明を点灯消灯し、コマンドが実際の機器に反映されるか確認します。通知を一緒に受け取る信頼できる人がいる場合は、権限の範囲を最小限にして共有し、帰宅後にアクセス権限を取り消します。ホームカメラは、玄関外の共用廊下や隣家の室内を過度に撮影しないよう角度を調整してください。初期パスワードをそのまま使用せず、メーカーによるセキュリティアップデートが終了した機器は、交換を検討すると良いでしょう。出発前10分の最終点検、出発直前には、以下の順に見て回ってください。点検後に再び家電や水道を使用した場合は、確認を最初から繰り返す必要があります。ゴミと食べ物を片付けた。洗濯機、乾燥機、食器洗浄機の予約運転を取り消した。発熱する家電と充電器のプラグを抜いた。冷蔵庫、ルーター、ホームカメラ、必須機器の電源は維持した。ガス機器を切り、必要な中間バルブを閉めた。水道の接続部に新たな水分が付着していない。宅配便と定期配送を停止するか、回収を依頼した。ベランダ浴室ユーティリティールームの窓を施錠した。ドアロックとドア開閉センサーを試験した。緊急連絡先を同居人や信頼できる人と共有した。点検記録と緊急時の対応計画を残す。一般的な留守宅のチェックリストで見落とされやすいのは、点検を実施した記録と異常発生時の行動手順です。出発直前にガス水道のバルブ、主要なコンセント、閉めた窓を撮影しておくと、何を処置したかを再確認するのに役立ちます。ただし、写真だけで安全や保険金の支払いが保証されるわけではありません。次の情報を携帯電話に保存してください。共同住宅の管理事務所、または建物管理人の連絡先、都市ガス供給会社と電気水道の故障通報先、近くに家族や信頼でできる近隣住民の連絡先、ホームカメラドアロック、漏水センサーのメーカーとモデル名、住宅保険の加入有無と保険会社の事故不服連絡先。遠隔通知を受けた場合は、一人で急いで帰宅するよりも、まず状況を見極めてください。侵入が疑われる場合や、塩ガスの匂い、または緊急救助が必要な場合は、警察庁消防庁の公式案内で通報番号を確認して通報し、単なる漏水通知であれば、管理事務所やあらかじめ決めた人に現場確認を依頼してください。